皆さんこんにちは。この番組入り物通信部は身近な入りをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
1月7日でございますね。今日は
とっくにもうだ、開けてからだいぶ経ちましたね。
そうですよ、三が日なんかあったもんね。もうしかも会社も始まってるところは多いんだから。
始まってますね。疲れますよね。
まあ、大晦日にね、どうしても配信しちゃうと、次の日曜日っていうのは結構時間経っちゃいますから。
本当に申し訳ございません。
まあ、でも、明日はお休みなんですか皆さん。
3連休 ?3 連休
?3 連休ですよ。
やったね。せめてもの救いだよね、1月ここね、本当に。
成人の日か。成人の日ですね。
ええー。
まあ、だからちょうど乃木坂の二十歳のメンバーが乃木神社にお参りに行って、それがニュースになる頃合いですね。
え、今成人式って、18歳の子が行くの、
うん、あ、そっか。
20歳の子が行くの、どっちなの今。
18じゃない、そう。
あ、18の子が行くの、
そうだね。18だ。
そっか。やっぱそうだよ。そうだよね。
そうだ
よ。
成人18歳だもんね。18になったからね。
その移行期間どっちも行ってたよみたいな期間終わった頃はいいかな。
そうそう、この前なんかまとめてやりましたみたいなのあったよね。20歳19、18みたいなのが、
ね、あったよね。
あった。あ、そうか。
乃木坂の18歳のメンバー誰誰
全然ノーマークでした。
誰18歳、
誰だろう。あ、そっか、
誰、
完全に20歳。
5期生にいる。でもきっと5期生だよね。
そうか、5期生だろうね。
4期生は言われても分かんないけど、5期生だったらまだ戦える余地があるぞ。
18歳、
誰なの。一番下の子は誰、中学生ぐらいとか言ってたよね。小川彩じゃないのが分かってきたぞ。おー、手繰り寄せろ、若いって言ってたメンバー。
一番下、小川彩だと思うけどね、今。
そう、それは覚えてるんだ。はやつって意外と記憶に残るな。
小川彩はまだ16、17ぐらいってね。
おー、ギリ、
うん。誰だろう、富里とかかな。
富樫の富ね。
うん。え、でも待って、今年2024年でしょ
?24 年ですね。
24年ということは、今年18歳、うん。あ、だから去年18歳になった子が対象なのか。
ってことなのかな、うん、そうですね。
あ、ってことだよね。
うん。
菅原さつきとかだわ。
菅作ムーン。わー。
菅原さつき、奥田いろは。
お、奥田いや、宮城県の情報番組みたいな子だ。
ああ。宮城県の、まあ、そんな感じ。あと、井上凪がね、2005年の2月生まれなんですよ。
2005年の2月生まれ。
だから、去年、対象だったのかなって感じかな。
ああ。
あと、伊沖真央ね。伊沖真央。
伊沖さんじゃないか。
うん。そこら辺かな、多分。他のメンバーはもう、大体もう18超えてます。ね。あとはまあ、それか、下かだね。富里小川は、まだ、っていう感じ。
なるほどね。
でしたね。
なるほど。役立つ情報がいっぱいですね、入り物通信簿って。
何がどう役に立ったかわかりませんよ。
皆さんもこう、新年明けてね、こう、仕事始め、まあちょっと過ぎたと思いますけどもね、だんだんこう平常運転モードになる中で、
うん、
おい、成人式18歳が出てんの知ってっかって話題になるかもしれないですからね。お前まだ20歳が出ると思ってんのみたいな、こう、乃木坂でいうとこの菅作ムーンだよみたいなこと言われた時に、あ、そうっすね、菅作ムーンっすよね。
菅作ムーンってもしその共通認識あるんだったら、その二人ともハヤツ聞いてるわ。
確かにな。うん、え、ひょっとしてハヤツ聞いてます、
そこからわかる。
お前もみたいな。
菅作ムーンで共通って何のそこ。
菅作ムーンっていうやつ、確かにこう世の中にそういないぞ。
そういないってか、ほぼいないから。ただね、俺ちょっとそう、去年言わなかったんだけど、気になってることが一つだけあって。あの、僕、会社のね、ノートパソコンの、パナソニックって書かれてるところに、
うん、P 社って書いてるところに、
流行り物通信物のステッカーを上から被せて貼ってるんですよ。
もうなんか、だいぶ気持ち悪いことしますね。
まあ気持ち悪いって言われたら確かに気持ち悪いんだけど。そこに流行り物通信簿って貼って、その下に、その過去に出したステッカーをね、貼ってたりするんだけど、この前、会社で打ち合わせしてこうパソコン開いてたら、僕の正面に座ってた方が、
うん。
その流行り物通信簿指さして、流行り物通信簿だって言ってたんですよ。ちょっと待てよと。え、その反応は、聞いてるのか、それとも、なんか、言葉尻的に流行り物と通信簿っていうところのこの組み合わせが面白くてただただ言っただけなのかがちょっと測れなくて。
いやいやもうだって、うわ、流行り物通信簿聞いてる変なリスナーいるぞ、プギャーっていうリアクションです、それ。
いや、
それ。やべえ、聞いてるやついるよって話でしょ。
それが怖すぎて、深掘りできない。俺苦笑いしかできなかったのよ。あれはちょっと怖かったですね。社内にもしかしたらいる可能性あるんだと思って。
まあまあまあ、なくはないよな。
まあね。
そこに配信主いるぞって。
ちょっと深掘りしてほしかったけどね。その、ポッドキャスト聞いてるんですかとか言われたらもう確定じゃん。
確定。まあじゃあ、おもむろにこう、キックボードの話とかしてみるしかないよな。
そう、もう俺じゃん、もう。ホネストさんですかみたいになっちゃうから。
おもむろにこうね、ステマのなんか法改正のとことかね、紹介しだしたりしな。
ちょっと震えましたね、あの時は。2023年一番震えたかもしれない。
自分でステッカー貼っといて。
指摘されるなんて、微塵も思ってなかったわけ。そんな、指さして笑われるなんて思ってないじゃん、だって。どうせ他の人たちもさ、全然自分とは関係ない、なんかのステッカー貼ってたりするわけですよ。
うん、あはあ、そうですか、そうですか。
そう、だからそれと同じ感覚で、うん、普通に見たら、あ、なんかこう、ホネストさんが、普段の趣味の中で、どこかからもらってきたステッカー貼ったのかなと、思われるかなと思って貼ってるわけよ。
なるほど、なるほど。
で、それを指さして笑われたからさ。これはどっちだと思って。ちょっと、ドキドキしてますね。
はい、ぜひともね、こう、皆さんもこう、入り物寿司物をステッカー貼ってる人が見たらね、って言って笑ってあげてね。はい、普通しぶちゃんって言って。
いや、本当ですよ。まあ、たまに車に貼ってあるやつあるからね、本当に。
あれって、日照じゃねえかよみたいな。本物の方だって。
それ本物の方だといろいろ指さして笑っちゃダメだけどな、それ。はい。まあ、そんなわけでね、新年一発目からわけのわからない話ばっかりをしておりますけれども。
本当ですね。
2024年一発目の放送、エピソード245はですね、小平さんの回でございますよ。
うんうんうん、
はい。ということで今日は何をやっていただけるんでしょうか。
今日はスマート5ミニッツの話をします。
なんか新年一発目って大体こうタイトル聞いても分かんないものが多いね。
スマート5ミニッツの話をします。
何ですかスマート5ミニッツ。
皆様もう、あれだってなってますよね。
なってんの？すごいじゃん。
なってると思います。こう、アンテナ感度の鋭い、ハヤツーリスナーさんであれば、もう、はぁ、あれが来ちゃったってなってますよね。
つまり、私はそんなにアンテナ感度が張り巡らされてない。いや、ただね、ここはやっぱホネストですから。
うん。
アンテナ感度が立っていなくても、
うん。
ホネスト感度は高いはずですから。
ホネスト感度。
ちょっと、波に乗っていきたいなというふうに思いますけれど。はい、ということで早速本編に入っていきたいと思います。
本日ご紹介するのはスマート5ミニッツ、
うん、
あの一心の新製品ですね。
一心の。
そう、皆様ご存知ですよね。一心、そう、スマートバスマットの一心、そう、あのテイトーさんのお会社様ですね。
息子の名前から会社名を取ったと言われるあの一心の。
そうなんですよ。一心です。そこが新たにリリースするスマート5ミニッツを話そうかなという部分でございますよ。
あ、なんか、スマートって聞いた時点で気づくべきだったわ。
スマートだけでホネスト君は気づけたんでしょうか。
スマート5ミニッツ、確かにな。スマートバスマット、スマート5ミニッツ。お、ということは？これ、その情報があると、なんとなくサービス内容が見えてくるかもしれないな。
まあ、多分その話も及ぶんですけども、ちょっとね、 皆さんもこう、テイトさんの振り返りちょっとさせていただかねばならないかなと思ってましたね。結局2023年中にテイトさんの話をあんまりする機会がなかったんで。
確かに。
2023年のテイトさんをご紹介しておかなければ、ちょっと流行物通信簿もね、ハヤツとしての体裁を保つためにやっていかねばならない。
うん。
それも、振り返ると2023年には、スイカゲームというゲームが流行りましたよね。
流行りましたね。スイカゲームみんなやってましたね。
これ、まあ、触れては来なかったんですけども、まあ今日テイトーさんの話をするということもあると、
うん、
触れ直しておかねばなぁと思うわけですよ。
そうですね。
まあ、2023年中に任天堂スイッチで、
240
円ぐらいだったかなで発売していたパズルゲームなんですよね。
うん。
これがまあ、配信界隈。まあ、ストリーマーさんとか、
うん。
VTuber さんとかの界隈で、
はいはい。
流行りましたというわけでね。まあ、VTuber2 年目のホネさんも多分遊んでいたことでしょう。そうでしょう。
やばいやばい。VTuber もう2年目になってる。何の活動もしてないのに。
だってもう2年目でしょ？だって。
そうですね。確かに。
2年目としても、多分配信も多分100回くらいやったんじゃないですかね、多分ね。
いや、全くやってないですね。
ゲーム配信、雑談配信、まあ、作業配信、いろいろしたんじゃないかなと思いますよね。
何の告知もせずにテスト配信しかしてないですね。まあまあでもありましたね、スイカゲーム。結構、いろんなところで話題のね。
うん。
うん。
もちろんね、向こう皆様ね、こう、スイカゲームの存在自体はご存知だと思うんですよ。
うん。
で、ただね、こう、一応つなげておきたいのが、そのスイカゲームっていうのは、もともと、ポップインアラジンというプロジェクター用のゲームアプリであったことは、まあおそらくね、ハヤツーリスナーさん皆さんとっくにご存知だと思うんですけれども、
はい。
まあ一応ね、そういうことをね、こう、もしこう、初版の事情で1年くらいハヤツー聞いてないよっていう方がいたらね、こう、そこを繋げて直しておかねばならないと思ってましたね。
そうですね。
ポップインアラジンは、そもそもテイトーさんが生み出した偉大なる製品。
偉大なる製品ですね。
そして、スイカゲームを生み出したのもテイトーさんなわけですよね。
うん、そういうことだ。
ということは、
うん。
言ってしまえば2023年のトレンドはテイトーさんが席巻していたということなんですよね、これね。
まあ、そうね。名前は出なかったけどね。
テイトーさんという名前自身は、まあまあ、あまりお聞きにならなかったかもしれませんけれども、
うん。
2023年を支えていたのは、テイトーさん、その人なんですよね。
はいはいはい。
これを皆さんちゃんとご理解していただくことによって、
うん、
2024年も不意にね、職場でスイカゲームって知ってるかって言われた時に、お、知ってますよ、あのテイトーさんのやつですよねって言って。
いやだから、
もうねもう、
それおかしくなってくるからね、あのテイトーさんのやつですよねっていう、その人がもうもはやなんか異端児だから、職場では。
え？
な、え、誰、え、テイトって誰みたいな感じになるからね、普通はね。世界線では。
その配信者知らないんだけど、みたいなこと、確かに言われちゃうかもしれないけども、何言ってんすか、テイトさん知らないっすかつって。
配信者だと思われるわ、確かにその
テイトさん、ね。テイトさんで VTuber がいそうな感じしてきますけども、そういうことではなくって言って。
うん、作った人だからな。
うん、もうね、もう、何言ってんだって、もう、つくバーン叩いて、テイトさんってのはなーって言って、ポップインアラシンを開発した人であれスイカゲームを開発した人でもあるんだ。
浮いちゃうよ会社で。
でも、もう、うん、ポップインは離れて、一心っていう会社を立ち上げてスマートバスマットやってるんだよって言ってこう、なんで知らないんだよってもうわなわなしてるっていうところまでこうテンプルですよね。
まあ、翌日から多分会社で居場所なくなると思うけどね。
そんな
あいつなんかすげえ熱弁してたやつ、えなんか、お前とこの部署にいるらしいね。なんかすごい熱弁、スイカゲームで熱弁したやつみたいな。あだ名スイカゲームになるわ、次
から。やめて、やめてくれ、やめてくれ。
絶対やっちゃダメだよ、みんな職場でそんな。テイトーさんかとか言っちゃダメだよ。
そう、あだ名がスイカゲームとか、あだ名がテイトーさんはだいぶおてんなんだわ。
う
ん、おてんじゃねえんだよ、バカ
野郎。おてん
って言うな、おい。おい、バカ野郎、おてんじゃねえんだよ。
むしろ、ハヤツリスナーからしたら光栄だわ。
おう、光栄だわ。
いいんですよ、その話は。
ああ、ハイロンズシモのステッカーだ、プープーみたいなの同次元
になっちゃう。プープーって言わないんだよ。それ俺がやられたやつだから、それ。
フネスが来て恥ずかしめと同レベルになっちゃうんだわ。
恥ずかしめって言うなよ。まあいいんですよ。そうね。2023は、テイトーさんが作ったスイカゲームが、まあ世の中のね、トレンドになりましたっていう話ですね。
そうなんです。
うん、
そして、 そのテイトーさんは2023年だけで終わらない男なんだというところが今年、そう、スマート5ミニッツで繋がってくるんですね。
そこですね、スマート5ミニッツ。う
ん、テイトーさんといえば、一心という会社の中で、人々の健康増進を成し遂げるために、日々、真面目に一生懸命働いていた。
そうですね。
極めて低姿勢であり、腰が低くて、えばらない。調子に乗らない。ポエムもまた真面目。
そうね。
そういうすごい人なんです、テイトーさんはね。
まあでも、ずっと聞いていただいてる方は、あ、なんとなくホネストさんに似てるのかなというふうに思った時期もあるでしょう。ただ、結局私は裏切られました、テイトーさんにね。彼とはもうまざまざとお前とは違うんだよというのを見せつけられた回がね、過去にありましたけれども。
ぜひともね、ま、こうスマートバスマットの回もう一度聞いていただきたい。
私は惨めな思いをして、そうか、スマートバスマットか。というふうに思ったのを今でも覚えています。
そう。ホネスト君とテイトーさんは、ちょっと違う人間性だったんですね。
はい。
どちらが尊敬できる人物なのか、それはあえて言わなくてもわかりますよね。
なんか、ちょっと涙が落ちてくる気がするな。まあ、僕自身がもう負けを認めちゃってるからな。いやいや、素晴らしい方ですよ、テイトーさんは。
まあ、言うなればね、機動戦士ガンダムシードディスティニーで例えるならば、キラ君がテイトーさんであり、シン・アスカはホネストであったということなんですよね。わかりますか、皆様。そういうことなんです。
まあ、僕は戦いを望んでないけどね。
でも、力を求めたのがホネスト君なんですよね。
そうだね。まあ確かにな。
ちょっとね、こう、血の毛が多かったのがホネスト君ということなんですね。
叫んじゃうからな。
いいんです。まあ、そんなわけで今日はテイトーさんの話をしていくんです。
はい。
というわけで改めまして、スマート5ミニッツは一体何できるんかクイズをやっていこうかなと思うわけです。
改めましてって一回もそのクイズ名言ってないですけどね、今のところね。まあやるんだろうなとは思ってましたけど、はい。
そうやっていこうかと思います。一体何できるんかクイズでございますよ。
あ、今のところ何の情報もないこのスマート5ミニッツについて語ろうと。
ね。まあちょっとだけ前情報、ちょっとだけ今回はヒントになる部分をお話ししましょう。
ありがたい。
今回ご紹介するスマート5ミニッツという商品は、昨年12月6日からクラウドファンディングをスタートしました。
お
う。そんな新たなプロジェクトでございます。
好きだね、クラウドファンディング。
ええー。そして、本日、このハイルモンスシポが配信されている時点では、
はい。
まだクラファンの募集期限は終わっておりません。
ということは、
1月末時点で終了になる予定なのです。そういうクラウドファンディングが行われております。
じゃあ、あれだ。今、テイトーさんに、課金することができるんだ、今。
課金することができます。
ワクワクじゃん。オンタイムで。
そして、安心してください。
なんだ。
もう、目標達成してますよ。
してるの？すごいね。
クラウドファンディングを始めた初日にもう達成しておりました。
え、初日に？
ええー。
めっちゃすごいじゃん。
本日時点で 800% ぐらい言ってますけども。
800%。すごい。800%。
そう。そんなわけで、クラウドファンディングで始めましたと言いましたけれども、このクラウドファンディングはすでに大成功が約束されております。
もう、このサービス自体はもう絶対にやるってことだね、じゃあ。
ええ。ここまでがヒントです。
ここまでがヒントってヒントになってないんだよな、別にな。
ご安心ください。このヒントの意図は、もうみんなが、うわあ、いやお願いするっていう気持ちにすぐなるという部分ですね。
まあ 800% 言ってるからね。
このヒントでホナス君はもう 800% 理解いただいたと思います。
そんな 800% も理解できないよ。なんだろう、スマート5ミニッツ。いや、まあまあ、でもこれ、さっき思ったのは。このスマート5ミニッツというのが一心のサービスなんですというようなことを聞いたときに。僕が思った率直なものを言いたいと思います。やっぱり一心のコンセプトとしては、今までよりも健康になるためのハードルを低くするということに、なんか力をかけてる気がするんですよ。
素晴らしい。
まあそれがスマートバスマットというところが第一弾だったと、
ありましたからね。
記憶しておるんですけど。
や
っぱりこの5ミニッツというのがですね、キーポイントですよね、名前の。
そうですね。
この5ミニッツ、要は、 5分だけでいいと、
うんうん、
あなたがスマートになるのは毎日のこの5分を使ってスマートになっていこうよというサービスで、
うんうんうん、
この5分で例えば、
うん、
あなたに合った運動習慣をつける5分だったりとか、
うん、
こういう運動した方がいいよとか、
うん、
っていうその5分でできるものたちをですね、
うん、
いっぱい集めまして、
いっぱい集めまして、
それを何やわからん、きっと AI を駆使してですね、
うん、
自分が登録した情報から今日のあなたにはこれいいんじゃないですかとか、私はこれ興味ありますっていう選択したものの中からこうささっとこうおすすめをして、じゃあ今これやりましょう、5分でやりましょう、はいはい、スタートピッみたいなアプリです。
なるほど、いいキーワードはいくつか出てきましたね。
おっと、これは80点にも満たってないね、これは。
うわ、ただね、
何
正解とも不正解ともなんか言いづらい、なんか微妙なくるみ具合をしてきましたよね。
あ、骨そらしいじゃないですか。
そうですね、こう、またこう、数値でも言い難い。部分的に合ってるし、部分的に全然違うみたいなところがあってね。
何全然わかんない。これは、そもそも。
うん。
何なんか物を購入するの？
まあ、いいでしょう。まあ、今日のはまあ、ほんともうぼんやりと三角ですね、今日の答えはね。
いや、三角の時点でぼんやりしてるのに、さらにぼんやりしたらもうぼんやりなんだよね、それは。
もう何点とかもう今日言えないね、ぼんやり三角だね、もう。赤ペンで書いたけど滲んじゃいましたみたいな三角ですね。
なんだろうな。新年早々それはあまり良くない気がする。え、何？
というわけでまあ、答えを明かしていきましょう。
お願いしますよ。
スマート5ミニッツは、
うん、
心拍数を計測できるスマートバンド。
はあ。
これと、
はい。
スマホアプリを組み合わせた、
ああ。
心拍数連動オンラインエクササイズサービスです。
あ、そこまで聞いたら、
うん。
確かにぼんやり三角だね。
そう。あの、微妙に確かに、その部分は言ってる。確かに、その言ってる。でもなんか、余計に来るんだなって思った瞬間がありましたね。
あ、そうだね。そうそう。なんか、巻き込み事故を起こしてる感じする。
そうそう。なんか、いらない、なんかこう、外側がいろいろついたみたいな瞬間があったんですよね。
そして大事な部分が抜けているというね。
そう、そう。
そうか。え、心拍数？
まあ、なのでね、こう、もうちょっとこう、噛み砕いて言うと、
はい。
スマートウォッチというと、そこまで、あの、メカメカしくはないんですけども、リストバンド上の、うん、リストバンド形状の、なんか、バンドってものをつけて、運動するためのサービスというか、
ああ。
まあ、言うなれば、こう、テイトさん式、リングフィットアドベンチャーというかね、
ああ。
そういった趣のある製品と言えるんじゃないでしょうかね。
はい。
まあ、リングフィットアドベンチャーというと、ゲームっぽさがすごく出てしまうんですけども、
うん。
まあ、このサービスの重きを置くところは、オネス君も注目してくれた通り、5ミニッツ、5分という短い時間であるところが大事なところですね。
うん。
まあ通常ね、辛くてしんどいというイメージがあるような運動を、少しでも楽しく、そして気軽に続けることができますようにという、まあ、テイトさんが考え抜いた、テイトさんなりの配慮があるサービスというわけになるわけですね。
うん。
で、まあ、今日はこのスマート5ミニッツのお話をしていきたいんですけれども、
はい。
皆さんにはこう、一度、改めて思い出していただきたい。
うん。
スマートバスマットの時のお話を。
うん。
ホネスト君も自ら触れていましたけれども、ホネスト君とテイトーさんは、ポップインアラジンの時には、初めてテイトーさんと触れ合った時には、なんだか、テイトーさんって庶民的で、ホネスト君と、似てるかもしれないなーっていう話をしまして。
はい。
そして2回目の出会いであったスマートバスマットの時には、なんか似てたと思ってたんだけども、違ったなーっていう話になった。
なりました。
そんなお話がありましたよね。
うん。
そう、スマートバスマットの時、あの時は、テイトさんは、仕事が忙しすぎて太ってしまった。
うん。
健康診断で異常値が出てしまって、これはまずい。そういう話があったんだ。そんな体験談がありましたね。
はい。
そこまではまあ、ある種、ホネスト君と一緒だったんです。
一緒でした。
ただし、 その後、テイトーさんは一念発起して自分の体重管理に本気を出して、
うん、
わずか一年で数値を正常値に戻しましたと。
それすごかったですよね。
そういう結果を出しちゃいました。
うん、
で結果を出して、まあ僕はこういうふうに戻すことができたんだけれども、おそらくこの悩みって実は皆さんも同じようなものを抱えているんじゃないかなと。僕はこう自己管理によって改善を図ることができたけれども、他の皆さんはどうなんでしょうか。ああそうか、体重管理をサポートするアイテムって必要なんだなーって気づいたよっていう、そういった一節がスマートバスマットの時にお話としてあったんですね。
うん、ありましたね。
で今日皆様もおそらくはこうその話の続きがあるんだろうなというふうな、
うん、
気持ちになってるんだろうかなと思うんですけれども、
はい、
これはまた不思議なものででしてね。
え、嘘でしょ。
今回クラファンやっているんですけれども、
はい、
今回それっぽい分説はございませんでした。
ちょっと待って、そこまで真似し始めるの？あっち本家が出してないとこっちも出さないみたいなことある？
まあ、そのポエムもなんかひょっとするとこうまあまあまあ もちろんねこう寺尾の玄君もまあそういう風なフェーズに移行したのかもしれないし、
え、ポエム書かないフェーズみたいなのあんの？なんかそういう潮流みたいなのがあんの？
来てるのかもしれませんよね。大ポエム自体はもう過ぎ去ったのかもしれませんね。
ワンピース終わっちゃったじゃん、じゃあ。
もうグランドラインにはもうたどり着いて、ワンピース見つけちゃったんでしょうね、彼ら二人はね。
え？すべてをそこに置いてきたその財宝たちを見つけてしまったということ？
見つけちゃいましたね、多分ね。
そうか、だからポエム書かなくなったのか。いや、そうかじゃないんだよ、別に。
そう、不思議なものでね、こう、時代は移り変わったのかもしれませんね。
そうなんだ。楽しみだったのにな、ちょっと。あ、今日、新たなポエムが聞けるのかなと思ってたけど。そういうわけじゃないんですね。
残念ながら、テイトさんのポエムは今回新作はございませんね。
きっとそのポエムで、なんだかんだこの前、僕は一年放棄して痩せたけど、結局リバウンドしちゃったテヘペロみたいな話を期待してたのに。あ、結局俺と一緒だったじゃん。お記載してたのに、ちょっと。
そうですよね。その流れがあったら、ホネス君も幾分救われますよね。
うん。ちょっとウキウキで今日は寝れるかなと思ってたの。ないのか。
ただし、まあ、そういった意味では、まあ、ポエムのような文節はないんですけども、まあ、クラファンの中でね、こう、こういう考え方があるんです、みたいな説明がこう、事細かにいろいろありますんでね、その文節を拾っていくと、
うん。
彼はリバウンドしてません。
してないんだ。
リバウンドはしておりませんね。
やっぱ、できた人だね。
うん。相変わらずこう、テイトーさんは成し遂げられる側の人間。
おい、そういう言い方すると俺が成し遂げられない側の人間みたいになるだろう。
ちょっとスマートバスマットの頃と今のところ位置取りは変わらずです。でしてね。
いや、確かに。俺はもうこの1年、いや、2023年ね。一回痩せたかなと思ったら、うん、見事にリバウンドしましたよ。また。
聞きたくなかった。
また戻ったんかいってなっちゃってるから今。いや、まあ、やっぱ俺は帝東さんにはなれないな。それは本当に悲しいけどね、ま
あ。不思議なものですよね。なんていうかこう、帝東さんとホネスト君ってなんかちょっとおとぎ話みたいな関係性だなって僕も思っちゃいましたよね。
ああ、だから意地悪じいさん側ってことね、こっちは。
まあ、意地悪じいさん側なのか。
うん、わかるよ。
まあ、令和版のアリとキリギリスなのか、
そういうサギとカメなのか。はいはいはい。
まあ、言うなれば、こう、日本昔話、テイトーとホネストみたいなところがありますよね。
字面的には、ああ、マッチしてんだけどね。
なんかこう、ぜひ、オビワンさんに書いてもらいたいな。
いやいや、才能の無駄遣いすぎるだろ、それ。
昔々あるところにホネストとテイトーが住んでいました。
いや本当にそうなっちゃうからな。
ある日ホネスト君言いました。なあテイトー君。
いや友達だった。
僕と君はどちらも太っているよね。二人で体重を減らしてみようよ。
いいそう。
テイトーは返事をしました。
お、
いいよ。それじゃあ一年後に二人で一緒に体重を測ってみよう。
何が面白いのこの。
もうなんか、そこからもう読めないよね。一年後の結果すぐ出ちゃうからね。もう次のページめくれないよね。
それもしくじり先生ぐらいだよ。だって。はい、次のページでペラ。ホネストは太ったままでした、みたいな。
もう、イラストがうわーってなっちゃう。こう、
っなっちゃう
太ったままのホネスト君と、ほっそりしてるテイトーさん、うわーってなっちゃうから。
そうなっちゃうからね。
そう、オビワンさんのイラストが残酷にこう、文章を読む前にこう、結果を示してしまうんだ。なんならホネス君、ま、1ページ前よりちょっと太ってる。
ちょっと待って。それ、何？おい、そこから何を読み取ればいいんだ、そのおとぎ話から。何も得られないよ。
そうだね。何の教訓も得られない。なんだこの、
何の教訓も得られない。
なんだこの絵本ってなるな。
う
ん、
ただただホネストは頑張らなかったっていうだけよ、それ。
そうですね。うちの息子もパパこの本何ってなっちゃうよ。
うん、なっちゃう、そりゃ。
無
駄遣いだね。それ、オビワンさんにお願いするのがもったいなすぎるんだけど。
もったいないすぎるね、本当にね。はい、
ええ
ー。まあでも、お話としてね、スマート5ミニッツという製品。
うん。
まあその製品の前からね、こうスマートバスマットという製品を作っていたテイトーさんはその当時から語ってはいたんですよ。
ほう。
習慣化ってむずいぞと。
言ってたね。
うん。この非常に大切なことをスマートバスマットの頃からアピールしていたんですよね。
うん。
まあ、逆にね、テイトーさんがこう低姿勢で表現も柔らかく表現してくれていたんで、まあある意味ホネスト君にとっては強烈な嫌味みたいになってしまったんですけどもね。
はい。
ちょっと庭さんばりの京都仕草になっちゃったんですけども。
まあそうね。うん。まあそうねっていうのもあれだけど。うん、
なってしまってたんですけれども。
はい。
まあ今回もある意味では同じなんだろうなと思うわけですよ。
また突きつけられるのね、私は。
ええー。
うん。
あれから1年近くさらに経ちましたけれども。
はい。
変わっていない皆さんと。スマート5ミニッツという製品を作りましたので、これをご検討くださいという新製品なわけですよ。
はい。
スマート5ミニッツが押し出すのは、
うん、
エクササイズっていう、まあ、もうスマートバスマットと違っても、体重を測るっていう部分だけじゃなく、もうガチの運動ですよ。エクササイズしましょうっていう話なんです。うん、
はいはい。
まあ正直、それが一番しんどいじゃないですか。
そうね。
ホネスト君こう、出汁に使ってますけども、もう小平君としてもやっぱ、エクササイズ毎日やるってしんどいのはまあ、重々わかってます。必死と感じますよ。
まあまあまあまあ。
それを、テイトーさんが、なんとかしてくれようぞという、製品なわけですよね。
うん。
まあ、そりゃね、初日でクラパンを達成しちゃいますよ。
それだけみんなの感度は高いってことだもんね。
うん。
1日で達成するってことはね。
テイトーさんが出しちゃうってことだーってなっちゃいますよね。
うん、うん。
というわけで、スマート5ミニッツ、これは、すごく期待できる、エクササイズの習慣化を狙った製品なんですね。
うん。
そんなわけで、使い方をご紹介しましょう。
お。
使い方は、至ってシンプルでございます。
うん。
リストバンドみたいなスマートバンド。これがまあ製品本体になりますんで、これを手首につけていただきます。
はい。
ガチャ。そして、
うん。
スマホアプリを起動していただきます。
ピロン。はい。
スマホアプリ自体は無料ですんでね、お気軽に使ってくださいと。
う
ん、
はい。
これにて準備完了。
ほう。
アプリからは AI パーソナルコーチが表示されますので。
お、え、さっき会ってたじゃん。
そう。AI パーソナルコーチが、ホネスト君にぴったりな運動メニューというものを提示してくれます。
うん。
この運動メニューの提示に従って、パーソナルコーチがお手本を10秒で教えてくれます。
早いね、10秒。
動画形式でね、10秒で教えてくれます。
はい。
そこから20秒間運動を行っていただきます。
はい。
計30秒ですね。
そうですね。
これを8セット行っていただきます。
はあ。
10秒お手本。20秒運動。
はい。
これを8セット、うん。これを行うことで計4分ですかね。
そうですね、4分ですね。
うん。これを毎日行っていただくことで、あなたは運動習慣を手に入れることができると。
はあ。
そういう製品になるわけですね。
え、でも4分なんだ。
1分オンしてるのはテイトさんの優しさですね。
なんだかんだ1分かかるだろうってこと？
バンドをつける時間、
はあ、
アプリを起動する時間、
はいはいはいはい、
ああやるかーっていう時間、ここに1分設けてくれているわけです。
すごい、そこも加味しての5ミニッツなんだ。
ええ、
はあ、
しんどって思ってる時間を含めて5分、
うん、
これをやってくれればホネス君はあっという間に運動習慣が体得できる。
うん。
どうです？ 簡単そうでしょ。
いや、まあまあ、簡単そうは簡単そうなんだけど、いや、こういう言い方するとまたホネスをなんか、文句言いそうだなみたいな感じだと思うんですけど、いやいや、そういうわけではなくてね。
うん。
これ何でしたっけ？血圧が測れるの？そのバンドでは。
心拍数ですね。
あら、心拍数か。
うん。
心拍数のみなの？
もう心拍数のみです。
例えば、歩数とかっていうのは測れない。
測りません。
じゃあもう特化してるんだ。心拍数特化なんだ。
うん。
はあ。で、それで、要は、なんかこう、強度の運動ですとか、中程度の運動ですみたいなところも、まあアプリ側では測ってくれるみたいな感じなんですかね。
実際に測るのは、心拍数をもとに、運動強度がどのくらいだったのかってことを測ってくれますね。ある意味、この一点に限りますかね。
じゃあ本当に、リングフィットアドベンチャーみたいな感じだ。
まあ、やることは似てます。
うん。あれも、測るもんね。最後にコペって、うん、指押し付けてくださいみたいな感じ。なるほどね。
うん。
それを毎日5分提示してくれて AI が。
そうです。
で、それ通りにやれば、あなたの健康はきっと測られますよ、習慣化されますよ、というようなことだ。
うん。
まあなんかコンセプト的には聞いてると、
うん。
あれですね、チョコザップにも近いのかなと思いますね。
なるほど。
チョコザップってそもそも、毎日5分だけでいいから、ジムに来てなんか運動しようよっていうのが、そもそものコンセプトなわけですよ。
うんうんうんうん、
はい。私は加入してた、そして辞めたから知ってるんですけど。
うん。
だからまあ、5分っていうところは確かになんかこう、習慣化というか、なんかちょっとやってみようかなっていうようなところのコンセプトにはマッチするのかもね。
うんうん。
なんかそんな感じしましたね。
まあ、一応補足しますとね。
うん。
10秒お手本、20秒運動っていうものは、まあ別にテイトさんがこう、オリジナルで編み出したというものではなく、
うん。
東京大学の大学院と、立命館大学のスポーツ健康科学部。
はあ。
ここで教授をされている田畑さんというね、教授の方がいらっしゃるんですけども。
田畑さん。
この人が提唱する田畑トレーニングってものに基づく手法らしいんですよ。
お
ー。で、10秒お手本っていうのは実質休憩時間にも当たるわけで。
はいはいはい。
20秒間激しめの運動をして10秒休息する。
うん。
っていうのを繰り返す。
うん。
これが効果があるんだよ。短い時間で効果が出るんだよってことを、まあ田畑トレーニングの手法として提唱しているので、
うん、
まあ、デイトさん。もともと東京大学とは、まあ、つながりがありますからね。まあ、
そうですね。
そういった部分で、多分、連携することができたんでしょう。田畑トレーニングっていうものに、その手法に監視を受けて、この、スマート5ミニッツでも、運動メニューの理論として使ってるわけですね。
なんか、もともと産学連携やりますみたいな。
うんうん、そうですね。それもありました。
言ってましたもんね。うん、スマートバスマットの時の時点でね。
うん、そうなんですよ。
うんうんうん、
で、さらに言うと、スマート5ミニッツでは、運動をする前、そして運動をした後に、うん、その日の気分っていうものを5段階で入力していただきます。
ほう。
そして、運動をして、スマートバンドのところから、まあ、心拍数ってものをモニタリングしますと。
うん。
そのモニタリングしてるところから、運動してると心拍数が上がったり下がったりするわけで、その心拍数の動きってものから運動強度ってものを測って、で、運動が終わった後に再び、気分はどうですかと、大変だった、点々だった、みんなことを5段階で入力していただいて、その時の実際のデータとしての運動強度の結果と、まあ、本人が自己申告する気分の問題から、その日のメニューが良かったのか悪かったのか、適正だったのかっていう部分のところを、うん、まあ、データとして蓄えていくと。
あ、それをじゃあ学習データとして、
うん。
どんどん AI が自分にマッチするような形になってくるってこと。
そうなんです。
お、
1回目よりも2回目の方がホネスさんに向いている運動メニューへと最適化が図っていく。
なるほどね。
これで、まあ、よりね、効果的、効果の上がりやすい運動へと調整していくことができるんですね。
うん。
っていった意味で、スマート5ミニッツは、人、皆さんそれぞれに向けての最適な運動メニューを提示していきながら、効果的な習慣作りをしやすい運動をしていくっていうふうなことを思い出しています。
なるほど、ね。
で、まあ、クラファンスタートにあたって、テイトさんインタビューとかね、答えてるところも発見したんで、まあ一応ね、うん、 今回ポエムではないんですけれども、インタビューのところからちょっとテイトさんがこう考えている部分っていうところを少しご紹介したいなと思っておりますんで、ちょっと読み上げさせていただきます。
はい、わかりました。
一心代表取締役のテイトさんは、今回のチャレンジのテーマは運動の習慣化ですが、正直今までで一番難しいチャレンジだと語りました。
うん。
テイトさん曰く、厚生労働省が行っている国民健康栄養調査報告では、運動習慣のある人が少なくて、特に働き盛りの30代から50代の方々は全部3割を切っています。運動しないと生活習慣病のリスクが高くなりますし、 BMI が30を超えた人は正常な方に比べて2倍ほど年間医療費が高くなるという数字も出ています。健康を守るためには食事と運動が重要で、運動はあらゆる側面で体にとっていいということは皆さんご存知であるものの、なかなかできない現状があります。厚生労働省の国民健康栄養調査報告では、運動習慣が定着しない理由として第1位が時間がない、第2位は面倒くさいとなっており、この2つを解消することができれば運動習慣を身につけられるかもしれないと僕は考えました。簡単に行えて習慣ができるための仕組み作りとして、特別な準備が不要、頭を極力使わずにできる、爽快な気分になれるという3つの要素を取り入れています。例えばジムに行くときやウォーキングの場合は準備が必要ですが、自宅のトレーニングならそれを解消できます。2つ目はメニューは豊富なのはいいんですけれども、今日何をやればいいのかわからないということは挫折につながりやすいので、考えなくても動画に合わせてやればいいという作り方にしました。最後の3つ目は、運動の後に得るものがないとなかなか続けられないので、爽快な気分になれること、これが3つ全部クリアできれば継続できるのではないかと思いました。以上となっております。
なるほどね。
テイトさんはこう語っております。
真面目だね。
でしょ
ー。なんかガチガチ、まあインタビューだからそれはそうなのかもしれないけど、
まあスイカゲームでも散々インタビューを受けたテイトさんですからね、もうインタビュー慣れしてますよね。
もうなんか一個一個着実に、うん、そうだなっていう感じのことを語ってらっしゃいましたね。
もう課題を全部潰してきました。
なるほどね。まあまあ考え方的にはよくわかりますよ。確かにその通りだなという感じもしますし、まあ、彼のこの一本通ってる筋がね、一心立ち上げた時にあるなっていうのは感じているので、まあ今の話聞いてなるほどなというふうに聞いてましたけど、まあまあなんか、ポエムを求めてしまっている自分がいるわ。
そっちかー。まあいいんです。まあ昨日からお話しましたし、まあテイトさんの思惑みたいな部分のところもご紹介しましたんでね。
はいはい、はい。
まあテイトさんが何を考えてどういうものを作ろうとしているのかっていうのは多分皆さんご理解いただいたんじゃないかなと思います。
うん。
で、まあ冒頭に言っちゃいましたけども、クラファンをスタートしていて、まあクラファン自体は1月の末までやってるんですけども。
はい。
まあすでにこう目標達成。
うん。
で、目標自体はこう100万円を目標に設定してたらしいんですけども。
はあは
あ、まあ収録日当日時点では800万円を突破しているので、
ほう、
目標費 800% を超えているという、という気持ちになっちゃうのはすごい条件なわけですね。
でもなんかそういうクラファンの時ってさ、
うん、
ものによってはステップアップゴールみたいな、
うんうん、
なんか第2段階のゴール、第3段階のゴールみたいな決めてるパターンもあるじゃない？
ありますよね。
今回のこのスマート5ミニッツに関してはそういうのはないの？
そういう感じではないですね。まあ、もともと研、まあ多分ね、もともと売る気満々で作っていたんだけれども、まあ、ある意味事前予約的な意味合いでクラファンをしてるんじゃないかな、っていうのが僕が見た中では。
あ、そういうことね。だから別にクラファンが達成しようがしまいが、
うん。
売り始めるは売り始めますよ、ということですね。
っていうつもりだったんじゃないかな、という気がしますね。
まあ、そうだろうな。
うん。うん、まあ、デトさん、実績もありますからね。
そうですね。
というわけで、最後に
来た、
しめやかに、お値段クイズをして終わっていこうかなと思うんです。
いやでしょうね。
まあ、クラファンをしていますけれども、クラファンが終了した後にも、まあ、普通におそらく売り出しをするような製品になるわけですから、
はい。
クラファン後の、クラファンではね、こう割引価格みたいな、早期割みたいな形で売られているんですけれども、
うん。
それが終わった後の想定価格ってものが公表されてましたので、
うん。
そちらをちょっとホネスさんにはね、テイトさんが思う部分の気持ちになりきっていただいて、まあ、多分余裕だと思うんですよね。もうほぼほぼテイトさんにシンクロできる男ですからね。
ちょっとインストールはしたよ。今のさっきのインタビュー記事でね。
うん。
思いはインストールしたんだけど。
うん。
でもな、価格に関してはちょっともう最近、もう外しに外しまくってるから。ちょっと自信ないですね。今回はだから、アプリは無料で、そのバンドってことだよね。
そうですね。スマートバンドが、まあ、実際にこう、手につける、装着するものがある意味売り物になります。
うん。
これが一体いくらなのかという。
でもね。
うん。
最初に言い訳だけさせてもらうと。
おーおーおーおおお
ここで仮に、とんでもない金額だったとしたらですよ。
うん。
いやいや、そこがハードルになっちゃうじゃないか、テイトーさんよ。っていうことになるわけですよ。
そうですね。
そんな金額で、いやいや、誰もそれ買わないでしょ。ってことになったらもったいないと思うので。いや、それはテイトーさんも考えてると思うんだよな。だから、そんなに、うわ、めっちゃ高いじゃん。っていうものではないんだろうなとは思ってるわけですよ。って考えるとですよ。僕の希望価格は。
希望価格は
?9800 円。
すごい!
え?
大正解!ピタリ一致 !9800 円です!
やったー
すごーい!え ?1 月初回でピタリ賞出ました!すごーい!
ま、え、は、え、マジで?
マジで9800円です。すごーい。
9800いくらとかでもなく、9800円なんだ。
ビタリッチです。
あ、もう完全にテイトーです。こんにちは、皆さん。テイトーです。
現れましたよ。令和のテイトー現れました。
あ、どうも皆さん、テイトーです。インストールした回ありました。
すごーい。
ね、インタビュー記事を黙って聞いてたのも良かったですね。もう完全に中に入りましたわ、これは。
2024年は何かが起きるかもしれませんね、これね。こんなことある？
2024年中にテイトーさんとのコラボある？
ある？あるかもしれないな。
本当、まあ、9800円なんだ。
9800円です。
素晴らしいです、
まあ、クラファン期間は早割りみたいな形で割引がされるんですけども、もね、まあ、クラファン期間が終わったと、9800円で売り出す予定ですというふうに、まあ、クラファンサイトに書いております。
いや、すごいじゃん。
まあ、あと皆さんにこうね、一応クラファン期間中なんで一応ご紹介しますね。あの、クラファンですと、早割って扱いで 35% オフで6300円ぐらいで1個手に入るっていうの状態らしいんですよね。
もっとお手軽じゃないですか。
うん。で、さらに言うと、ランニングコストみたいなものがかかる予定になっておりまして、
ほう。
クラファンでご購入された方は、メンバーシップっていう、まあね、年間サービスってものがあるんですけども、うん、これが1年分サービスで含まれるというような形になりますと。
うん。
まあ、いわゆるプレミアムプランみたいなやつですよね。
はいはいはい。
で、これが、クラファンでは初年度無料。で、多分、クラファンじゃなければ初年度無料ではないのかな、どうなんだろうな、ちょっとここはっきり書いてないんですけども。
うんうんうん。
まあ、メンバーシップ、通常では年間6000円予定の形でリリースされるようになるらしいですよ、と。
じゃあ、1ヶ月500円ぐらいと。
ですね。で、まあ一応ね、メンバーシップ入らなくても、バンドだけでも。
あ、使える
は
使える。
使えるは使えるんですけれども、まあおそらくというか、文章を見ていると、AI インストラクターがパーソナライズしていく機能が機能しなくなるっぽいので、毎日固定のメニューが出るんじゃないかなーって思うと、魅力がだいぶ、製品の魅力がかなり減ってしまうような感じかなーと思うので、
まあまあ、そうですね。
まあ、利用を考える方はメンバーシップ入る前提で考えるのがいいんじゃないかなと個人的には思いましたね。っていう意味で。
いやいや。
初ではないかもしれないですけど、ビタリ賞来ましたね。
ビタリ賞こんな、え。
すごいな
ぁ。びっくりしちゃった、ちょっと。
やっぱテイトーさんなんじゃないかな、ホネストって。
で、ちょっと不安だったの、今日。その、最初のね、 名前だけ聞いて、何できるかクイズがあったじゃないですか。
うんうん。
で、そこでぼんやりしたじゃないですか。
そうだね、ぼんやりしましたね。だいぶぼんやりしましたね。
いや、ぼんやりしたなーと思ってたのよ。それをなんか、回収したね。
まあそうだね、もう、特大のホームランですね。
ああ、ただ、こう、合わせてみるとやっぱ 80% かなっていう感じがする。
まあまあまあ、確かにね。まあ、そうですね。総合点としては、まあ、ギリ、まあ、合格かなぐらいの感じですけども。
いやいや、でも良かったですよ。そうですか。これはちょっと嬉しいですね。
すごいね。新年一発ね。なんか、とんでもない、結果が出ましたね。なんかびっくりしちゃったな。こんなことなると思わなかったな。
そう、一番驚いてます、私。
まあでもね、今日はね、まあ長くなってもあれなんでね、終わっていきますけども。
はい。
スマート5ユニッツ、運動習慣を作る。まあ健康増進をね、していこうっていうのがね、テイトさんが作る、一心という会社の、まあ会社としての、目指すべきところですからね。
うん。
新年、新しいこととして何かやろうということを考えている方がいれば、まあこのスマート5ユニッツ、一個の候補として考えてみると、いいんじゃないかなと思うところで、また、次のテイトさんのニュースリリース新製品でお会いしましょう。さようなら。
ありがとうございました。流行りもの通信部はパーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品サービスの紹介は面白みを優先するあまり誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。
うん。
いやはや、久々のテイトーさんでしたね、今日。
そうですね、来週からは、ホネストと小平を、改め、テイトーと小平でやっていこうかなと思います。
いや、いなくなっちゃうじゃん、俺。まあまあでも、そうですか。これからじゃあ、まあ今はね、クラハンで第2弾というような形で製品化しますけど、
うんうん、
まあこれが第3弾、第4弾と、まあおそらくうまくいけば続いていくってことですよね。
そうですね。
石井さんの中ではね。
まあ、まだ法則性とまでは言えないですけども、スマートなんちゃらがいっぱい出てくるのかもしれないですね。
それはそれでちょっと楽しみですけどね。
うんうん、
その、やっぱり、コンセプトっていうのは、まあもともとスマートバスマットの時からね、面白いなとは思っていたので、これを利用した方の意見っていうところもちょっと聞きたいなというふうに思いますね。
そうですね。
でも確か去年の1月にも、
うん、
小平さん似たようなその、健康系のサービス言ってましたよね。ニュートリッシュだった
から。ああ、そう。栄養 2.0 AI 食、個別栄養最適食ね。
そうそう。何言ってんすかみたいな。僕はずっとハテナハテナみたいになってたんですね。もうだからやっぱり、なんか、年明けって、そういう新しいことを始めましょう、みたいな機運がやっぱり高まってる時期でもあるからね。
そうですね。
人々の。
スポティファイさんが言ってましたからね。
1月とね、3月と、7月と10月ね。
新しい習慣作りを目指す人に役立っていく情報をお届けする、ハイレボン通信簿。
はい。
テイトーと小平でお送りしております。
これね、これもしかしたらこの1月に入って、なんか急にあそこのクラファンが、なんか、さらに、金額ドーンと上がったぞみたいな感じで、そこの原因を調べてったら、流行り物通信簿だったみたいなことあるかもしれないです。
一心通信簿やっていこうかなと思います。
一心通信簿じゃない。どんどん飲み込まれてってんじゃん、俺たち。半分がそれになっちゃってて。まあまあ、そんなわけでね。ぜひ、この、そもそものスマート、バスマットもそうだし、
うんうん、
スマート5ミニッツについても、2024年はちょっと、まあ、追っかけていけたらなというふうに思いますけどね。
うんうんうん。
はい。まあ、そんなわけで、ハイレモン通信簿では皆さんからのお便り募集しております。お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りください。番組ホームページ、ハイレモン通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、SNS をご利用の方は、ハッシュタグハヤトを使った投稿ポストも募集中です。皆さんからメッセージお待ちしております。そんなわけで、ハイレモン通信簿エピソード245は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
小平でした。
さあ皆さん次回までごきげんよう、さようなら。
また来週。